り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第96回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。中の人は今のところ入院せずに済んでいるようですね。
それはそれで調子が悪いのが続いてて、今回は一週お休みしなきゃいけないかなって結構本気で考えてたくらいなんだけどね。
まあ元気がないくらいの方がよからぬことを考えなくていいのかもしれませんよ。
今回はガチなやつなんだし心配してやろうよ。
心配したらつけ上がりそうですし。
それは確かに否めな。って、やめて差し上げろ。
冗談です。今回はニュースが多いし、いつもより編集時間の余裕も少ないので、中の人に気合を入れてもらうために、お尻を叩いたんですよ。
嘘だ。絶対マジで言ってる。それでは、今回のニュースです。
NTT レゾナントは、シニアユーザー向けに、グーの優しいスマホ教室と題した、スマートフォンの使い方に関する講座を、愛知、大阪、福岡で、現地の NPO 法人などと実施することを明らかにしました。内容は、スマートフォンの基本的な使い方を学ぶ、基本コース、カメラや地図などの使い方を学べる、活用コース、お出かけ編、LINE を使って家族や友達とコミュニケーションする、活用コース、コミュニケーション編、アプリやネットショッピングを使いこなすための、活用コース、アプリとネットショッピング編の、4つのコースが用意されています。受講は無料で、3月から8月の期間に実施されるとのことです。コース終了後、会場に、個別相談、購入サポートの窓口を設置するとのことで、格安スマホの購入方法や、データ移行などの相談を受け付けてくれるそうです。
ビギナーや高齢者へのサポートが課題と、散々言われている MVNO ですが、NTT レゾナントは、使い方の教室を開催することで、サポートと拡販を行うようですね。Gooのスマホで販売しているスマートフォンやサービスを中心にした講座になるのでしょうが、こういうサポート体制の確立は、Gooのスマホに限らず、今後増えていくのかもしれないですね。
ソフトバンクと、ジラットサテライトネットワークスは、LTE 基地局と、コアネットワークを、通信衛星で結び、携帯電話サービスを提供するための試験を実施、実用化に向けた技術開発に成功したことを明らかにしました。ジラット社の製品、スカイエッジ 2C の開発を両社で協力して行い、端末の FTP 通信において、下り 100Mbps を超える通信に成功したとのことです。ソフトバンクと、 インドの通信会社、バーティエアテルは共同で、衛星通信を利用し、3G 基地局を展開できる技術の開発を行っており、この技術で構築された 3G ネットワークに、LTE を追加導入できる仕組みが、今回開発された技術であるとのこと。衛星回線は、ソフトバンクが契約して調達したもので、経由バンドを利用しているとのことです。今回の技術は、2016年中に商用環境での実用化を目指しており、ソフトバンクだけではなく、アメリカのスプリントでの導入にも期待されているとのことです。
衛星回線を利用できれば、光ファイバーや、マイクロ回線での回線構築が困難な離島や山間部などに対しても、高速、高品質のネットワークを構築することができるようになります。光回線による基地局の延長や、マイクロエントランスと呼ばれる、マイクロ波による基地局間通信で、山間部でもエリア化を進めていますが、これらの方法では構築が困難な場合、基地局から発信された電波を中継増幅して遠くに飛ばすという方法をとっていますが、これにも様々な問題や限界が生じます。
中継増幅でのエリア拡張は、天候や環境によって、当初の設計や想定以上に電波が飛んでしまったり、隣接する基地局エリアに対する電波干渉の防止など、エリア構築が大変という話もありますが、ソフトバンクは、中継増幅による、山間部などでのエリア化を積極的に行っていた、という経緯もありますね。
ソフトバンクとしては、こうした中継増幅で構築したエリアを、衛星通信によるネットワーク構築に切り替えることを想定しているのかもしれませんね。まあ、あくまで憶測ですけど、スプリントとの共同調達で、アメリカにおけるネットワークの高速、高品質化も推し進めるという話だと、将来が楽しみな話ですが、そもそも、どれくらいのコスト的なスケールメリットがあるのかは、ちょっと疑問があったりも。
まあ、何にせよ、今後の展開に注目したいところです。Google は、昨年9月に発表した、新型 Chromecast、並びに Chromecast Audio について、日本国内での販売を開始しました。価格は4980円で、家電量販店での販売が先行し、19日からは、Google ストアでの販売も開始されています。新型 Chromecast は、新たに 5GHz 帯の IEEE802.11AC に対応。色はブラック、コーラル、レモネードの3色。コーラルはビッグカメラ、ヤマダ電機、楽天の限定カラー、レモネードは Google ストアの限定カラーです。Chromecast Audio は、スピーカーと接続し、スマートフォンから音楽をストリーミングで再生するデバイスです。
新型 Chromecast と Chromecast Audio については一度ご紹介していますので詳細は割愛しますが、ようやく国内での販売が始まりました。中の人は初代 Chromecast を買おうかと考えていたタイミングで新型が発表されたのもあって国内発売を心待ちにしていたのですが、思っていた以上に待たされてしまった感じです。
クロームキャストを買って、リーアニメストアで早急のファフナーを見ると言っていましたが、今なら、シュバルツェスマーケンを見る、とか言い出すんでしょうね。
それだけのために買うのは、ちょっともったいない気もするけどね。
イオンリテール株式会社は、通信サービス、イオンモバイルのサービスをリニューアルし、 自らが MVNO としてのサービス提供を開始することを明らかにしました。従来のイオンモバイルは、ビッグローブや日本通信の代理店として、両社の SIM を販売してサービスを提供していましたが、2月26日からは従来の代理店販売に加え、自らが NTT ドコモの LTE ネットワークを利用した MVNO サービスを提供します。料金は、データプランでは最安で480円から、音声プランは1180円から、アフターサービスも従来のオンライン申し込みに加えて、イオン店舗213箇所の店頭での受付も行うとのことです。
イオンモバイルが、MVNO 代理店以外に、自らも MVNO 事業者になります。これの何がすごいかというと、やはり、普段の買い物でも身近なイオンの店頭で、販売やアフターサービスの受付が行える手軽さが、他とは比較にならない規模と言えるからでしょう。
そもそも、イオンモバイルが意外に好調なのは、回線は他社から供給されていたとしても、販売網が手厚いことにあると言えます。身近なイオンで買える格安スマホ、シニア層に対するアピールは強いですよね。
とは言っても、従来はアフターサービスはオンライン申し込みであったことからも、簡単お手軽、とは言い難いものでした。しかし、今後は店頭でもアフターサービスを受け付けるとのことで、さらにアピール力が強くなるでしょう。
大型店舗、イオンモールには、キャリアのショップも入っていますから、大手キャリアとイオンモバイルをはしごするユーザーも、今後ますます出てくるでしょうね。
昨年、総合警備保障、アルソックが、隊員向けの端末として、パナソニックのタフパッドを導入したというニュースをご紹介したことがあります。その後の経過についての記事が、日経 BP 社の IT プロに掲載されていました。
リプレースのきっかけは、ガラケーの従来モデルの販売収束と、ガラケーそのものが将来的に調達が困難になること、磁気端末の要求仕様として、防水、防塵、対衝撃、そして、ガラケーよりもバッテリーが持つことがあったそうです。iPhone の導入も検討されたそうですが、防水性能などを持たせようとすると、ベッドケースにコストがかかるために除外されたという話は、大変興味深いものです。
最終的に、パナソニックのタフパッド、FX、X1 と、京セラのトルク、G1 になりましたが、タフパッドの Windows 版にならなかったのは、組み込み向けの、Windows Embedded 8.1 Handheld、アップデート2であったことから、動作するアプリが少ないから、という理由であることも大変興味深いものでした。後半はソフトウェア開発関連の話になりますが、運用されているアプリに、翻訳アプリがあって、外国人とのコミュニケーションに活用しているという話はちょっと意外でもありました。
業務システムの専門性を重視したら、Windows Embedded を選ぶという選択肢もあったでしょうが、規制アプリの対応の少なさが理由で Android になったとか、Android の翻訳アプリが活躍しているというのは、確かに面白い話です。
アルソックが端末更新を行ったタイミングでは、この選択がベストだった、ということなのですが、今後、Windows 10モバイルが普及した時は、同じになるかは微妙ですね。Windows 10モバイルは、デスクトップ版の Windows 10とアプリを共通化する、ユニバーサルアプリという仕組みが導入されていますから、パソコンで使う業務システムと、モバイル用の業務システムが共通のアプリになることで、開発期間の短縮、あるいは、規 製のアプリのラインナップが充実するなどのメリットが発生するかもしれません。もっとも、そのためには、Windows 10モバイルで使えるアプリが増えないといけないんですけど。
BioFoneBiz のように、ビジネスユースを想定した Windows 10モバイル端末も出てきますから、今後どのような流れになるかは気になりますね。Android も、端末や OS のフラグメンテーションが問題視されていますが、業務利用端末としてのシェアがどのように変動していくかも、合わせて注目したいところです。
ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回。皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。